Lord.
ビルボードポッドキャスト MC の太田です。
生竹です。
はい、本日はですね、5月の6日木曜日に収録をしています。ゴールデンウィークだったのでね、はい、週チャートはいつも通り水曜日に発表しましたけども、収録は木曜日の5月6日に、行っております。では、5月5日に公開した、ビルボードの総合ソングスチャートの、トップ3をご紹介いただけますでしょうか。
はい、ジャパンホット100第3位は夜遊びの怪物、第2位は星野源の不思議、そして第1位は JO1 の Born to be Wild でした。
はい、Born to be Wild は JO1 のサードシングルチャレンジャーのリード曲になってます。このシングルの、ね、売り上げが289,433枚ということ で、あとルックアップも1位ということで、 CD セールスとルックアップの指標どちらでも1位ということで2冠というふうになっております。他はダウンロードが53位で、ツイッターが2位で、動画再生が43位という記録でした。前回のね、シングルのスターゲイザーよりもちょっと売り上げは落ちているのかな、2万から3万ぐらい落ちてますけども、289,433枚という、まあ、絶対値としてシングルセールスは大きい数値だったかなといった感じですね。はい、
そうですね、はい、
で2位が星野源の不思議ということで、これはあのタイアップ曲ですね。ドラマの TBS の聞かざる声には理由があっての主題歌ということになっている星野源の不思議ということで、こちらダウンロードが 41,578 ダウンロードで1位で、ストリーミングが21位、ラジオが3位、ツイッターが8位ということで総合2位になっています。
はい、
星野源さんってダウンロード指標が結構強いイメージありますね。なんか新曲が出ると新曲が出るとダウンロードソングの、まあ、チャートでは、まあ、ほぼ間違いなく1位を取るみたいな、
最近デジタル配信デジタルシングルっていうのが多いですもんね、星野さん。
そうですね、はい、あの、まあ、前回だったら例えば前作だったら例えば、創造っていう楽曲がね、あの任天堂とコラボしたみたいな、任天堂のゲームの音が入ってるみたいな感じでね、はい、でも話題となったり想像がありますけど、これもね2月24日公開のチャートで 45,557 ダウンロードでしたから、まあ、今回も4万ダウンロード超えなんですよね。今回も
ね、だんだんそっちにもそっちでもね人気があって、 CD は出さないんですかね、どうなんでしょうね。
そうですね、 CD は出さないんじゃないですか。なんか、まあ、後々ねアルバムを出すんだったらアルバム、まあ、さすがにアルバムは CD 出すと思いますけどね、どうなんですかね。うん、ちょっとまだねそんな情報は入ってきてないですけど、はい、
本当ですね、
はい、わかんないですよ。あの、まあ、これねドラマのタイアップ曲ですからね、もしかしたらねそのドラマが最終回あたりになってきたらまたそういう情報が出るのかもしれないですし、
はい、
まあそう、もう完全に想像で喋ってますけど、はい、まあそういうこともあったりするかもしれないですね。で夜遊びの怪物が3位と、これ前と週と同じですね、3位に入っていいですね、まあ相変わらずストリーミングが3位、ダウンロードが7位ということで非常に高いし、動画再生も5位ですね、ルックアップも3位ということで、非常に高い順位だと思います。カラオケも10位に入ってますね、はい、はい、といった形です。で、まあ、トップ3以下だと、4位にアドのオドが、初登場しているということで、まあ、今回トップ4に3曲初登場してるんですね、JO1 の Born to be Wild と星野源の不思議 と、アドのオドですねが、初登場でチャートにしているということになってます。これオドって言ってますけども、あの踊るっていう漢字一文字でオド、はい、こちらが4位ということで、これね、あの、まあ、特筆すべきはやはり動画再生の指標っていうのはやっぱりねオドじゃないアドは、強くてですね、はい、1位ということ、動画再生の指標で1位となってますけども、すでにねこれミュージックビデオが、公開されててですね、まあ、大体1週間ぐらい経ってるんですかね、公開から1週間がちょっとかな、4月27日に YouTube では、ミュージックビデオを公開してますけども、すでに、今現在5月6日収録時点で、1167万再生ですから、もうすでに1000万再生を超えてるということで、やっぱりこの、ね、動画で強い指標が出ますね、あのアドさんは。まあ、その他もね、ダウンロード指標では2位でしたし、ツイッター指標でも3位ですし、ストリーミング指標では12位ですから、まあ、他の指標も強いっちゃ強いんですけども、
うん、
1000万ですからね、もうすでに動画で。
で、ストリーミングもこれからまだまだなんか上がっていきそうな気配ありね、
はい。はい、そうですね。まあ、今回、踊っていうことで、これ踊るっていう感じなんで、ですけども、ダンスミュージックですね。完全に。何なんでしょう。なんかダンス、その、なんかディスコとかそういうことではなくて、
はい。
本当に、何でしょう。いい形容が思いつかないですね。クラブで流れてそうっていう、なんか全然形容にも何にもなってない気がするんですけど、なんて言えばいいかな。でもなんか、
EDM
っぽくもないし、フレンチエレクトロっていうわけでもないし、何なんでしょうね。
もう新しいんじゃない？
いや、新しいっていう感じには見えないですけど、新しい、その 100% 新しいっていうか、今まで聞いたことないとか、そういう感じではなくて、なんか、何かから、インスパイを受けたと言ったらあれですけど、多分なんか参照元があるんだろうなみたいな感じはあるんですけど、でも今回あの Ado の Ado の、クレジットを見るとですね、作曲と編曲のところにテディ・ロイドっていう方がね、
はい、
クレジットされてるんですよ。
はい、
テディ・ロイドさんってご存知ですか？あの結構いろんな方のね楽曲提供とかそういうことをしたりしている方なんですけど、
そうですね、なんかあのお名前見たことあります。
もうですね、なんか今までいろんな方のねクレジットで見たことありますね。結構多分その、まあ、日本でももちろん人気だと思いますけど、その海外での人気っていうか、まあ、海外でもその日本人のアーティストとして名が知れてる方だったような気がしますけども、はい、まあ、その方が作曲と編曲に関わってると、まあ、他にも関わってる方いらっしゃいますけどね、はい、で作詞がデコニーナっていう方で、まあ、こちらもあのボーカロピートがとしても有名な方ですよね。はい、
そうですね。すごいですね。いろんなジャンルにも合う声だし。
まあそうですね。あのまあそういう点においてはね、確かにね、あの同じ人が歌っているようには聞こえないかもしれないですね。聞いてなくて。
うん。
はい。そのまあこのアドのオドはですね、NHK の夜行音楽ボーカロ P5 ミニッツっていう番組のテーマソングということで。これね、っていうかもうこの番組ね、NHK の夜行音楽ボカロ P5 ミリッツ、これ5月10日から8週連続で放送される番組みたいで、
はい、
5分番組ではあるんですけどね、5分番組なんですけども、まあ、8週連続で、
はい、
このボカロ P にスポットを当てると、
うん、
毎回1人ボカロ P を招いて、まあ、いろいろインタビューするということで、まあ、あんまりね、ボカロ P の方ってあんまりあの外部には出たりしないです、しない方もいらっしゃる中で、
そうですね、
まあ、そういった番組が放送されると、毎週月曜日の午前0時35分から0時40分なんですけども、まあ、そのテーマソングがアドですし、まあ、そのね、第1回は、それこそデコニーナさんが、出演されると、そのお堂を作詞した方ですね、デコニーナさんが、出演されるといった、まあ、今後は誰が出演するかちょっと分かんないんですけども、はい、
もうなんかね、NHK さんでもそういう番組が作られるっていうことは、もうやっぱり、なんなんでしょうね、もう目をつけているというか、やっぱり目をつけなければいけない存在ではあるっていうのは、だんだんいろんな人に周知されていく、
ね、はい、だいぶ世間的にもそういう認識になってますよね、もう概要欄に、その番組のね、概要欄っていうか説明にもね、もう日本の音楽シーンの中でもメインストリームになりつつあるボカロ P の楽曲っていうふうに。書いてますからね、
うん、もうメインストリームですもんね、確かに、
もうなりつつあるっていうか、もうなってますからね、もう、
うん、
メインストリームに、はい、まあそれは特集せざるをいないで しないといけないでしょうということで、この夜行音楽ボカロ P5 ミニッツが8週連続で行われると、5分で足りるんかなっていうぐらいなんですけど、
ね、なんかでもちゃんあの面白く編集されそうですね、やっぱりそこは NHK さんで。
ああ、なるほどね、まあ、やっぱりその辺の文化は踏襲されるんですかね、その5分っていう中で、まあ、そのボカロ P と動画ってね、非常にあの今まで、友好関係って言ったらあれですけど、ね、非常に親密な関係性があったと思いますけども、それをテレビでやるってなって急になんかドキュメンタリーチックになったりとかね、まあ、それもそれで面白いんですけどね、どういう見せ方を NHK さんがするのかっていうのは非常に興味深いですね。5分ですからね、パッパパッパやらないと、ね、はい、
そうですね、テンポよくね
パッパパッパやらないとね、難しいですよね、ということで、まあ、アドのオドが良い、まあ、まだまだ いくかもしれないなという感じですね、はい、 というふうになっています。はい、まあ他もね、あの初登場している楽曲があったりとかもしてるんですけども、まあ順位として大きく上昇しているものはそんなにないかなといった感じですかね。まあ、初登場だとジュースジュースのダウンタウンとかね、例えば初登場して、今週は総合の8位に、チャートインしててですね、あの CD のセールスが2位で、ラジオ仕様がね、結構高くて4位とかね、チャートインしていますけども、これは、はい、カバーですね、ジュースジュースのダウンタウン、ダウンタウンっていう楽曲、これシュガーベイブのね、ダウンタウンって曲があるんですけども、そちらをカバーした、楽曲ですね。はい。ご存知ですか、シュガーベイブ。
あ、シュガーベイブは、
はい、
なんて言うんでしょう。あ、そんなに詳しくはないですが、聞いたことはあります。
はい、まあまあね、そうですね。まあそういう方が非常に多いと思いますけどね。シュガーベイブ、そもそもね、そんな活動しなくてですね、まあ、大体3年から4年ぐらいですか、1970年代のバンドですけども、まあそのメンバーの中に、例えば山下達郎さんであったり、大貫妙子さんであったり、村松邦夫さんであったりとか、そういった、それ以降も活躍大きく活躍された、アーティストさんが、入っていたバンドですけども、はいはい、まあ、その代表曲ですね、ダウンタウンは。そちらをカバーした、楽曲ということで、やっぱりそういうなんか昔の名曲をカバーする、カバーですから、結構いろんな方で認知がね、されそうなところではありますけどもね、ラジオ仕様4位っていうのもそういうとこかもしれないですし、
そうですね。
はい、といった、形になっております。
はい。
はい、ではですね、そうですね、それでは、アルバムの方に行きましょうかね。ではアルバムの総合アルバムのトップ3をご紹介いただけますでしょうか。
はい、ホットアルバムス第3位は宇多田ヒカルのワンラストキス、第2位はユキのターミナル、そして第1位はエンハイプンのボーダーカーニバルでした。
はい、ということでエンハイプンとですね、ボーダーカーニバルが、総合アルバム1位ということで、CD のセールスが、75,729枚でダウンロード数が1246ダウンロードということで、 CD セールスだと1位、ダウンロード数だと3位といった形を記録しています。はい、これ、ね、エンハイプにとっては総合アルバム初めて首位を取ったということで、前作がですねボーダーデイワンということで、これデビューミニアルバムなんですけども、こちらが2020年の12月に発表されててですね、こちらは総合でアルバムで2位だったんですけど、はい、今回1位をボーダーカーニバルで、取ったということで、自身初の総合アルバム1位といった記録になってますね。
おめでとうございます。
はい、はい、おめでとうございます。で、2位がユキのターミナルということで、こちらはですね、ダウンロード指標で1位なんですね。1851ダウンロードで1位。で、CD セールス16,347枚で2位ということで、まあ、こちらもね、A ハイプンよろしく、ダウンロード数と CD セールス、どちらも上位を記録しているといった感じですね。で、3位には宇多田ヒカルのワンラストキスということで、これ6位から3位に上昇してるんですね。こちらですね、全指標高いんですね、これ。CD が4位で、ダウンロードが9位で、ルックアップが3位ですから、全指標トップ10に入ってるんですね。もうチャートイン8週目ではあるんですけども、はい、非常に高い順位をキープしているといった感じですね。これ、どうやらレコードがね、非常に売れてるみたいで、毎週毎週。
アナログレコードってことですよね。
はい、そうです、そうです。アナログレコードは非常に特に好調だそうでして、アナログレコードの売り上げもね、この CD セールスの売り上げもに入ってきますので、まあ、CD セールスとは便宜上言ってますけど、フィジカルの売り上げってことですからね。はい、なので、もちろんレコードの売り上げも加味されるんですけども、はい、ということで、まあ、僕の周りにもいましたね、レコードで買ってる方。いますね、レコード、宇多田ヒカルさんをレコードで聴こうとしてる方はやっぱり、多いんですね。はい、
やっぱり違うのかな。
なんですかね、普段からレコードを買っている方が宇多田ヒカルさんが好きでみたいな方が多いんじゃないですかね。
うん、いや、まあ、マニアじゃないですけど、
はい、
細部までこだわりそうな方なので、やっぱり宇多田さんはそういうとこも聞けそう、レコードならではの聞き方で。
そうですね、海外からもね買いたいっていう方が多くて、US 版とかにそういうのリリースも控えている作品ですけどね、このワンラストキスって、はい、
ロングヒット中ですね。
はい、
トップ10残りそうですね。
こんだけね、こんだけレコードが売れてるとね、はい、ありえそうですね。まあ、レコードも売ってるし、ルックアップも3位ということで、まあ、CD を購入してる、あるいはレンタルしてる方も非常に多いし、はい、ダウンロードも高いしということで、はい、 なんか映画とはまた違うところでね、まあ、シン・エヴァンゲリオンのタイアップ曲も入ってますけども、まあ、そのタイアップとは全く別のところで、そういった人気がありそうですよね。あるっていうのはちゃんと、証明されているというか、今ね、映画見れないですからね、その緊急事態宣言が出てるところは。
あ、確かに映画館が今、閉館っていうのかな？閉まっちゃってますもんね。
そうですね、多くの映画館が閉まっちゃっててですね。もちろんやってるところもある、まあ、それはその映画館側での判断でオープンしてるところもありますけども、大体のところが閉まっててですね、その、まあ、例えば東宝とか閉まってますよね、東京とか、あと大阪、京都ですか、閉まってますからね、はい、まあ、そういったところではありますけども、まあ、シン・エヴァンゲリオンだけではなくてですね、はい、いろんな映画見れないわけですけども、見れない人が多いわけですけども、ね、まあ、もちろんタイアップして、はいる楽曲ないし作品ですけども、まあ、それとは全然違うところでの認知っていうのはあるわけですからね。
もう本当に作品のヒットって感じですね。
はい。っていう感じだと僕は思いますけどね。はい。といった感じです。ということで、総合アルバムトップ3はですね、エンハイプのボーダーカーニバルが1位ということで、で、2位がユキのターミナルで、3位が宇多田ヒカルのワンラスキスということでね、っていうトップ3でございました。はい。
はい。
アルバムもね、初登場の作品が結構多かったりしてですね、ソングスと同様。はい。ちょっと全部は
そうで
紹
す
介
ね。
し、ちょっと全部は紹介しきれないですけども、非常に多い、今週のチャートになってますね。はい。クルリの天才の愛っていう作品が6位に入ってますけども、これ、ね、イキタクさんは聞いてないような気がするんですけど、はい。
はい、すみません、失礼です。
いや、そんなね、音楽なんて死ぬほどあるんでね、そんなみんな同じくして聴いてるみたいなことなんてなかなかないですからね。それはあれですけども。この天才の愛ってアルバムの中にですね、野球っていう曲があるんですよ。何を笑ってるんですか？
どうぞ。野球ね、はい。
野球っていう曲があるんですよ。でね、まあ、別にただ選手の名前を言ってるだけなんですよ、これ。まあ、選手の名前言って応援してるっていうぐらいです。かっこいいぜとか、かっ飛ばせよとか。
実在のその野球選手の名前ってこと
で、
です
そう
か？
です。で、実在の野球選手です。これは、ここに出てくる、選手名は。
例えば。
いや、もういっぱいいますよ。ギータってご存知ですか？ソフトバンクの柳田選手ってご存知ですか？
ああ、外国人かと思っちゃった。外国人の人
ギー
か
タ
と思っ
ね。
た。
ギータ。
だって相性なんですね。
ギータとか、あと、バースとか、ね、落合、秋山、稲葉、古田、真中とかね。
ああ、今の人も入ってるし、その昔の人もってことですね。
あ、そう、そうそうそう、そうなんですね。昔の人も、今の人も入っているといった感じですね。で、そのクルーニの、ボーカルの岸田さんって、岸田茂さんはカープファンですから、カープの選手はちょっと多めに入っているというぐらいですかね。なんですけど、まあ、まあ、広島に限らず、いろんな球団のね、選手が入ってて、で、野球ってね、応援があるんですよね。その、ね、応援あるじゃないですか。かっ飛ばせ、なんとか、みたいなね。はい、まあ、そのメロディーを踏襲しているんですけども、ちょっと、多分そこからちょっと音程が違うみたいな、その応援団の応援の音程をそのまま取り入れてるんじゃなくて、それをうまいこと使ってみたいな感じでやってる曲で、で、こんだけ選手名ばっかり出てきて、なんか好き勝手やってるなっていう曲なんですけど、はい、でもこれ、
いや、でも野球好きからやっぱり。
なんかね、これのなんか野球っていう曲の野球ファンへの広がり方っていうのは結構想像以上に浸透してるみたいですよ。
あ、そうなんです
うん。
ね。
で、ここの、それこそ野球の歌詞に出てくる選手の方でも聞いた方っていうのはいらっしゃるみたいで。
ああ、
そうなんですよ。
俺の名前出てるみたいな。
そうそうそうそう。福本豊さんってご存知ですか？
ちょっと、福
あ、で
本
も聞い
豊
たことあるんですか？
さん。
聞いたことあるんですか？福本豊さん。でも。
ああ、
そんなに
お
野
顔見
球
たら
詳
わ
し
か
い。
るかも。
マジで？それはすごいですね。
あ、わかんなかった。ごめんなさい。
まあ、普通はそうですよ
わかんな
ね。
かった。
普通はそうですよね。あ、これ福本豊さん。今、現在は73歳ですけども。まあね、まあ一番有名だったら、世界の盗塁王っていう名前を持ってるんですね。めちゃめちゃ盗塁した人なんですね、この人。
盗塁って投げる前に走る人ですよね、
はい、その認識で大丈夫です。はい。 めちゃめちゃ盗塁した人で、通算1065盗塁というね、あのとんでもない記録なんですけども、
はい、
はい、をした人で、まあ、阪急ブレーブスでね、主に活躍した、もう主にというか、阪急ブレーブスでしか活躍していない、阪急ブレーブスで、の一番バッターとしてプレーしてた、もうレジェンド的な選手ですけども、
はい、
今はね、解説をされてますけどね、その方が、なんか知り合いから、そのくるりってバンドが、その野球っていう曲を作ったのくて、で、その中に福本さんの名前があるらしいですよ、みたいな感じで知り合いから聞いたみたいですね、福本さんが。
はい、
で、それを聞いて、あ、本当に入っているということで聞きました、みたいなことを、その自分のインスタグラムでご紹介した。ですね。っていうか、まずインスタグラムやって
みて。やられてるんだ。
やってらっしゃるんですけど、はい。で、なんか、野球っていう歌の中の自分のお気に入りのね、そのフレーズとかもね、言ったりして、なんか非常に楽しんだそうでして、福本さんが。っていうのをインスタに上げて、くるりの岸田さんが感涙するっていう、もう感激するっていうね、みたいな感じのやつが見受けられましたけども。はい、
いや、面白いですね。いや、そんなだったんだ。
こんだけね、特化した曲っていうのはね、まあ、野球に限らず、こんだけ一つのジャンルに特化した曲なんてね、なかなかね、ここ最近こんだけ特化した曲聴いてなかったんだよね。はい、まあ、これは完全に僕は野球好きっていうフィルターがあってのことかもしれないですけども。
そうでしょうね。
はい、そうでしょうね。まあそうでしょうね。いやでもこんな、ね、
あるんだ。
はい。そうなんですよ。非常に面白かったですね。まあその野球が好きやからっていうのもありますけども、こんだけそもそもなんかあっけらかんと曲を作ってしまう感じが非常に面白かったなといった感想ですね。はい。
ちょっと私は後で聞いてみますね。じゃあその曲。
はい。ぜひ聞いてほしいですね。はい。ということで、まあその野球が入っているくるりの天才の愛は、そうアルバムでは6位といった結果になっております。
はい。
ということで、総合ソングスチャートとアルバムチャートをご紹介いたしましたということで、まあ1日遅れで公開しているので、まあ公開されたのは金曜日だと思いますけども、5月7日のね、金曜日だと思いますけども、はい、はい、5月7日の金曜日といえば何でしょう。
言っていいんですか。
あ、どうぞ、はい。
あ、5月7日金曜日夜8時から、ビルボードジャパンの TikTok で、ネクストファイヤーが生配信されます。
はい、今回誰が出演されるんですか。
あの、谷祐樹さんが出演されます。
はい。谷祐樹さんが出演されるということで、5月7日の20時からですね、ビルボードジャパンのTikTokアカウントで配信をいたします。はい、まあ、新曲も、ね、4月21日に出てますしね、はい、まあ、いろいろやっていただけるんじゃないかなということで、まあ、生配信スタジオライブをね、5月7日の20時からビルボードジャパンTikTokアカウントで配信いたしますので、皆さんぜひご覧いただければと思います。もちろん無料となっております。
はい、
なんかもう毎月ね、こんなこのネクストファイヤーの話をしてるんでね、
うん、
いい加減覚えてもらえたんじゃないかなと思いますけど、どうなんですかね。まだまだ、
いやでもまだまだ、はい、もっともっと力入れて頑張っていきましょう。
はい、ということで、まあもう配信された日にはもう今日ですね、5月7日の20時からぜひよろしくお願いいたしますということで、まあ、告知はそんなもんですかね。はい、はい、ということになっております。では、ビルボードのポッドキャストでございました。ではまた来週も引き続きよろしくお願いいたします。ではさようなら。
さようなら。